聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第5章27節から32節。ルカによる福音書第5章27節から32節です。新約聖書109ページになります。その後イエスは出て行き、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人たちや他の人々が大勢いて、一緒に食卓についていた。パリサイ派の人々やその律法学者たちがイエスの弟子たちに文句をつけていった。なぜあなた方は徴税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。インターネットの礼拝とこうして共に集う礼拝を、まあ、二通りの形で持っておりますけれども、ひょっとしたらこの礼拝に、集会としての礼拝にやってきたときに、ああ帰ってきたなっていう思いをなさる方もおられるのではないかと思います。特に集会に集うことがしばらくできなかった場合には、本当に帰ってきたなという思いを持って教会の礼拝に臨むことがあるのではないかと思います。牧師がお帰りなさいなんて迎えるのは、まあ変です。まあ気恥ずかしい感じもします。もちろん牧師に向けて帰ってくるわけではありませんので、私は皆さんのお父さんでもありませんから、お帰りなさいなんてことは言いませんけれども、しかしこの礼拝に帰ってくるって思いならば、ある、それは父なる神のもとに帰るという、そういう思いではないかと思うのです。今日の言葉、悔い改め、招いて悔い改めさせるためというのは、実は神様のお帰りなさいっていう言葉を聞くということだと、まあそう申し上げてよいと思うのです。ですから何も特別なことではなく、皆さんが教会に帰ってきて何かほっとしている思い、それはまさに我々が帰るべきところに帰ってきた、ここに本当の私の居場所があり、本当のお父さんがおられるということを知る、それが悔い改めということ、帰ることです。何かこの悔い改めという言葉は、まあ、日本語的にはちょっとやっぱり評判の悪い言葉であります。しばしば誤解を生む言葉で、今日のところなんて招いて悔い改めさせるためっていうのはどうかしますと、ちょっといらっしゃいいらっしゃい、あんたなんか悪いことやったんでしょうって泥を吐かせられるような、そんな思いでここを読むかもしれませんけれども、決してそういうことはないわけで、同じルカが書きますこのシュエスの例え話、最も有名な例え話と言ってもいいでしょう。放蕩息子のことをあの例を思い起こしていただいてもいいんです。あの次男が放蕩の限りを尽くして困り果てて立ち尽くして、困り果てた後に、あ、お父さんのところに帰ろう。お父さんは立ってずっと待っていて、駆け寄って、そしてそれを抱き、そして接吻し、そしてこう迎えて、そして盛大な宴会、今日も盛大な宴会が出てきましたけれども、そういう意味では全く同じ情景だと申し上げることはできるでしょう。それが悔い改めっていうことなんです。帰るべきところに帰ること。旧約聖書のつながりからその意味が強いわけで、今日はですからよくこのパームサンデーに呼ばれるこの詩編の一節を読みました。しかし今日は我が神我が神どうして私をっていうところのずっと後の方、詩編の第22編の一番最後の部分を読みましたけれども、読み始めたところではもう一度目を留めていただきますと、地の果てまで全ての人が 主を心に留め立ち返るように、これが悔い改めって訳してもいい言葉なんです。立ち返るように、主のもとに、国々のすべての士族が御前にひれ伏すように、神様のもとにみんな帰れるように、主イエスの十字架の思いでしょう。みんな神様のもとに帰ることができるように私は十字架につくとおっしゃった。神様がお帰りって言って、そして神様ご自身がまっすぐな心でよく帰ってきてくれたって、そう迎えられるように、主イエスは十字架におつきになったわけで、我々が礼拝にやってくる安堵というのは、そういう主イエスの技に深く支えられているものだということを改めて思いたいのです。その家に帰る安堵というのは、改めて申し上げると皆さんの経験と少しつながった方がいいと思いますから申し上げるので、私の拙い家の経験を思い返しますと、先日もふと自分が育った家のこと、今も両親はいなくなりましたから、亡くなりましたから、もう家に帰ることはありえないことですけれども、両親が自分で 家で迎えてくれたことのことをこの間ふと思い起こしたんです。それ何かっていうと、前の日にやったすき焼きの匂いです。先日、ある日に、今日すき焼きでもしようかって、別に何があったわけでもないし、お肉も安い、こんなこと言っちゃ悪いですけど、輸入肉を買ってきまして、そしてすき焼きをしようと言ってすき焼きをしたわけです。翌日までその匂いが家の中に残っていまして、教会で仕事をした後家に帰ってきた時に、その前の日のすき焼きの残りがを嗅いだ時に、ふっと自分の実家の経験をよみがえったんです。大学時代に下宿をしておりましたから、下宿をしておりますと自炊をしますし、お金がなくなっちゃえばもう本当にろくなもんを食べてないわけで、そうしますとそうであったろうと思うようで、実家に帰りました時に両親が、じゃあ今日はすき焼きをしようってよく迎えてくれたものでした。で、すき焼きを食べるんですけれども、その記憶は次の日なんです。家の中がすき焼きの匂いがしてるんです。前の日にすき焼きをした匂いです。変な話ですね。でもそれが何か、その熱とか匂いとかその声とか、そういうものと相まって、ああ家に帰ってきたなっていう思いをしみじみとしたものでありまして、何かこう喜びというか安堵といいましょうか、そういう思いをする。ちょうど今日のところもレビというこの徴税人ですけれども、徴税人はやっぱり宴会を催しているんです。すき焼きだったかどうか分かりませんけれども、宴会だったんです。それは、ああ帰ってくるところに帰ってきたっていう喜びの宴会だったでしょう。この喜びの宴会に素直に帰ってきたと、帰るべきところに帰ってきたって喜んでる人たち、レビだけではなく大勢の人々がそこにいたけれども、それに目くじらを立てる人たちがいたんです。それは律法を真面目に守るファリサイ派の人たちや律法学者たちであります。彼らは、徴税人や罪人とあなた方は一緒に飲食するのかと、そう文句を言うわけです。その文句を聞いてお答えになったのは弟子たちではなく主イエスでした。主イエスはっきりおっしゃるんです。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。医者を必要とするのは、主イエスのこの言葉、主イエスがお答えになろうと思ったわけで、主イエスの言葉の強さがあります。それは何かというと、必要とするっていう言葉です。必要とする、このレビの弱った心、この人たちの弱った心には、このことはどうしても必要だったんだ。この必要というのは、必要とするという言葉は、切望というふうにも訳することが許されるような強い求めを表す言葉です。考えてみればそうでしょう。医者の話をしてるんですから、医者を求めるのは切望です。お医者さんのところに気まぐれに行く人はあんまりいないでしょう。今日はなんか気分がいいからお医者さんのところ行ってみようかなって人は、いないはずでして。 大体医者を求めるときは困り果てているんです。この必要とするというのは困るという言葉も少し関係している言葉ですけれども、困り果てて求めるんです。我々がそういう絶望は昨年の夏あたりの東京の緊急事態宣言下で医療体制がどうも追いつかないっていう中で、医者を求める真剣さ、絶望する思いっていうのはどっかで知ってるところがありますけれども、まあそういう思いでレビが医者を、まあ、絶望していたんです。自分を癒すものを。そしてこの医者である主イエスに出会って癒されて、そしてここでは、まあ、変な言い方ですけれども、会期祝いの宴会をしている。会期祝いは普通宴会なんかしないでしょうけれども、まだまだ調子が整わないでしょうから、でもここはそう考えてもいいでしょう。癒されて元気になってお祝いしよう、品物を送るだけではなくて一緒に飲み食いしよう、本当に健やかになって、まさか治ったお祝いにお医者さんを招いて、じゃあ食事会しようって、宴会しようっていう皆さん経験ある人はいないでしょうけども、でもそうしたい思いってわかるんじゃないでしょうか。とってもお世話になったお医者さんを招いて、そしてその周りを囲んで、そしてよかったねって、先生ありがとうって、実にレビの宴会はそういう宴会だった。医者であるシュエスを囲んで本当によかった、帰るべきところに帰ってきてありがとう、そういう喜びがこの宴会を支配していたのです。その喜びは裏側で、その病んでて病の重さも表すでしょう。とっても困っていたんです。絶望していたんですから。一体どうして困っていたのか、私はいろんな言い方できるかもしれませんけれども、この朝このレビが病んだ病は後悔病、後悔の病、そう呼ぶことができるんではないかなというふうに思っているんです。レビは後悔していたんです。悔やんでいたんです。一体何を悔やんでいたかっていうと、おそらく自分がこの徴税人という職業に就いたことを悔やんでいたのでしょう。徴税人というのは当時のパレスチナ地方一帯を支配をいたしましたローマ帝国への税金貢ぎを取り立てる役目をする人たちです。現地の人を用いました。それはネットワークを持っているということでしょうし、もう一つはローマ帝国への一つの何か嫌な感情を交わすために、その肩代わりを現地のある人たちにさせたわけです。ですからこの役目をした人たちは、まあ、嫌われました。でしかも当時今のように、まあ、税制がはっきりしていたわけでは、税法がはっきりしていたわけではありませんから、ですから、まあ、取りたいだけ取って私腹を肥やすこの徴税にも少なくなかった。レビもおそらくそうやって生きていたでしょう。それぐらいしか楽しみのない仕事です。ですからこのユダヤ人たちからは憎まれて罪人と一緒に数えられたわけであります。誰でもこの徴税人になれたわけではないでしょう。もう読み書きができなくちゃいけないし、計算ができなくちゃいけないし、ひょっとしたらそのローマの人々とのやり取りのために外国語が求められたかもしれない。そういう意味ではこの徴税人の座をレビは勝ち取ったんです。その、まあ、特権的な意識みたいなものもそこにあったかもしれない。けれどもその修税所に座ってずっとずっと日ごと毎日過ごしていくわけであります。どうもこの座席は今日のところ読むと分かりますけれども、レビが座っていたところは通りから見えるところだったようです。イエス様もそれをご覧になったわけで、毎日毎日前を通る人たちがレビに眼差しを向けていくわけです。それは、まあ、白眼視、白い目で見られる、そういう冷たい眼差しを向けられる中で、彼はそこに座らなくてはならない。 どうして迫害されるかというと、俺たちの苦しみなんか分からずに勝手に高い税金取りやがって、こんなに困ってる家族がいる、こんなに病んでる家族がいる、税金取られることでもう家族は本当に苦しいんだ、満足に暮らせない、そういう眼差しを向けられる、言われたかもしれないし、けれどもだからこそ彼は、いや俺は真っ当な仕事をしてるんだ、そう言って胸張って背筋伸ばしてその椅子に座り続けたことでしょう。悪いことをしてるわけじゃない、けれども後悔と申し上げた。私はその後悔秘められたものだと思います。自分でその後悔を拾い上げて、なんて悪いことやってんだろう俺は、なんていうふうにやったら、もう自分が潰れてしまう、自分がなくなってしまう、そうやって生きていくしかなかったわけですから、だからこそ彼はその後悔は胸の内にしまい込んで黙らせて秘めて生きていくしかなかった。つらい心です。ひょっとしたら自分の中でも言葉にならないようなその思いを誰かに話せたらよかったかもしれないけれども、やり場がないんです。誰かに話したら当たり前でしょう、こう言われる、そう選んだのはお前だろう、そうだそれは悪いことだ、そう生きたお前が悪いんだ、そう言われておしまいです。自分の後悔をどこにも持っていけない、そういう心を秘めて抱えながら、彼は精一杯胸張って背筋伸ばして毎日そこに座り続けたんだと思う。しかしこの話はそこからすると、おそらくその後悔から本当にレビが歩むべき道がつけられていた。シエスはこの後悔をご覧になるわけですけれども、後悔というのはそこから立ち上がる確かな道も実はそこにつけられているものなのではないだろうか。後悔というのは悪いもの、そうも言えますけれども、しかし人間が本当に大切な思いに立ち返る大切なもの、そういうふうにも言うことができるでしょう。ですから後悔をどう扱うかは人間にとって大切なのではないか、改めてそう思うのです。今日の説教題ですから後悔の取り扱いとしました。本当は一遍書いてみた、後悔の取説って書いてみたんですけど、あまりにもキャッチーすぎるかなと思ってやめましたけれども、後悔は取り扱いに説明が必要なんです、注意が必要なんです。後悔と悔い改めは日本語では似ていますけれども、それは似て非なるものです。どう違うかといいますと、後悔は自分の罪深さを鏡に映して見ているようなものです。俺って罪深いな、本当はそんな見方したくないからなかなか見ないんですけれども、でも後悔って言ってみれば自分の姿を鏡に映してなんて醜いんだろうかって思っているようなこと、ですから暗いんです、立ち上がれないんです。悔い改めは違います、帰ることです。ですから悔い改めは自分の罪深さを知りながら、自分でそれはどうにもならないし見ていてもどうしようもないということを知って、神に眼差しを向けて神に帰っていくこと、立ち上がることです。レビがここでしたように神のもとに帰ることです。ですから後悔というのは扱い方があるんです。扱い方を間違えたら我々は自分の醜さに捉え込まれてしまう。しかしきちんと扱えばそれは我々の本当の心に触れ、そこから神のもとに立ち返ることにもなる。受難日に日課で聖書を読むことになりますところは、これはそんな計画をしたわけじゃないんですけど、とっても大切なところを受難日に読むことになっています。エレミヤ書の第31章です。旧約聖書の中で新約聖書に 向けて最も太い通路が開けているところと言ってもよいところです。新しい契約って言葉が出てくるところで、まあ、エレミア書の一つの高みだというふうに言ってもいい。それがエレミア書の第31章であります。でその中でこう書かれてあります。今日の招きの言葉はそこから取ったんですけれども、ちょっとその招きの言葉の前後を含めて今少し読んでみたいと思うんです。1220ページの上の段の中ほどですけれども、1220ページ上の段の中ほど、エレミア書第31章18節から読みます。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた。エフライムってイスラエルのことです。あなたは私を懲らしめ、私は飼いならされていない子牛のように懲らしめを受けました。私を立ち返らせてください。私は立ち返りたいのです。あなたこそ私の神主だからです。私は背いた後で後悔し、思い知らされた後で桃を落ちました。ここに、まあ、後悔が出てくる。でもこのエレミア書の中の後悔ははっきりとした一つの方向性を持ちました。それは18節のところ、私を立ち返らせてください、私は立ち返りたいのです。19節に言われているように、人間というのは背いた後でしか後悔しないんです。自分で悔しい思いはその思い知らされた後で桃を打つしかない。なんであんなことしちゃったんだろう、なんであんなこと言っちゃったんだろう、どうして自分はこうなんだろうか、過ぎ去った後しかそうなれない。とっても正直な人間の、まあ、赤裸々な姿がここに見えていると思います。人間というのはやってしまう前に分かればよいんですけれども、皆さんもそうでしょう。大体やってしまった後に、ああやっちゃった、やった後に初めてまずかったなって分かるんです。どうしてやる前に分かんないんでしょう。人間ってそういうもんだと思います。まあ、例えてみれば、例えば車に乗っていて通り沿いに看板を見ることがありますけれども、だいたい看板ってこっちから進行方向からよく見えるように書いてある。我々の後悔があそこに書いてあればいいんですけれども、我々の後悔は通り過ぎた後振り向いたらそこに書いてある看板の裏側にとっても大切なことが書いてある。それはダメだよって書いてある。それは間違いだよ、それは悲しみだよ、それは悲惨だよ。俺が通り過ぎた後、ああと思って後ろ振り返ったら書いてある。我々そういうところ生きている。いや、それ以外じゃないんじゃないでしょうか。エレミアが言う通りです。背いた後で後悔し。でもエレミアはその後悔の処し方を知っているんです。はっきり言うんです。私を立ち返らせてください。私は立ち返りたいのです。後悔は素直に神に帰るその道につながった。後悔に扱い方があるんです。で、どうしてその思いになったかというと、エレミアが神様をずっと見せられているからです。イスラエルに対しての神様のお姿。それはその後に書いてあります。20節から少し読みますが、エフライム、イスラエルは私の大事な子ではないのか、あるいは喜びを与えてくれる子供ではないのか。彼のことを語るたび、なお一層彼を思い出し、彼のために私の腹渡はもだえ、彼を憐れまずにはいられない主の仰せ。なんて幸いなことなんでしょう。後悔し、ああしまった、帰りたい。その時に神様は、あなたは私の子じゃないか、あなたのためにどんなに腹渡がもだえているか、帰ってこい、あなたを迎えるから、あなたを憐れまずにはいられない。放蕩息子そのままでしょ。聖書は神と我々の間をそういうふうに言うんです。後悔の中で帰れ。後悔は神に帰るための道だ。その先にこういうことが書いてあります。33節から読みますが、 新しい契約というふうに言われる、その契約についての話が33節から始まります。その日私がイスラエルの家と結ぶ契約がこれである。主の仰せ、私は私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ここに神様と我々の心のお付き合いが始まる。我々は後悔の心の中でしか神様のとのお付き合い始まらないんです。我々の悔やむ心に主が飛び出してきてくださって、だから帰るのだ、私のところに、そうおっしゃってくださる。そこで我々は心で神を知るようになり、神が私たちの神となり、私たちは神の民となる。そういう関わりはそこに生まれるんだと、そういうのです。まあ、レビはどうしてよいか分からずに飲み込んだまま後悔をそこに座り込んでいたのでしょう。どうしてよいか分からない。主イエスはそれをご覧になるんです。ルカの方に戻りますけれども、ルカの福音書の第5章のところ、こう書いてあります。27節、その後イエスは出て行き、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、この見てっていう言葉は、まあ、深く見るっていうような、見えているものの奥を見るっていうような意味合いを持った言葉が実は使われていて、ですからある人は見て取ってって訳す人がいますし、あるいは感づいてって訳す人もいます。その心をずっと読んだんです。表面的にはいろいろあるかもしれない、鎧のような着てるような心があるかもしれない、言い訳をしている心があるかもしれない、しかしその最も下にある心、私を帰らせてください、私は帰りたいのです、その心を主イエスご覧になった。だからさあ私に従いなさいとおっしゃったんです。あっけないものです。そこでレビはすっと立ち上がって、すべてを捨てて従ったって書いてある。前々から心の中にあったものでしょう。いや、我々一人一人がそれを抱えてるに違いない。帰りたい、本当の自分になりたい、本当の自分のいるべきところにいたい。私に従いなさい。ここが、この私、主イエス・キリストこそが我々の居場所です。なぜならば、その従っていた先に主イエスの正体が見えてまいります。レビがここでどれだけ分かったかわからない。このレビは一説にはマタイだというふうに言われたりもします。そうかもしれません。十二弟子の一人です。とすれば、このレビは、あれマタイは、そう言われて立ち上がってして従っていった後に主イエスのその場面に出くわさなかったはずがないんです。お分かりでしょうか。主イエス明らかに私に従いなさいと言いながら、明らかに一つの方向を目指している。よくわかる。一体何か何かと弟子たちは不思議に思っている。しかし次第にそれが明らかになる。主イエスは十字架におかかりになる。ずっとついていた弟子たちは主の十字架に出くわすんです。私に従ってきなさい。あなたに見せたいものがある。私に従ってきなさい。罪人を招いて悔い改めさせるため、あれを見てごらん。私のこの十字架を見なさい。あなたの罪はあそこで全く許されて、あなたの後悔はもうあなたを縛らない。もちろん傷は消えないかもしれないけれども、新しく歩むに十分な力はいくらでも私があげる。さあ許されて新しい歩みを始めなさい。そう言われる歩みがすでにここから始まった。レビはどれだけ気づいたか分かりませんけれども、しかしこの喜びを見れば、レビがここで獲得した宝は大きかったですね。深かったです。この喜びに生き続けるんです。 背いた後で後悔するっていうのは本当に人間の真実です。十字架の場面でもそれ現れてきます。ルカによる福音書が示すところでは、主イエスが息を引き取られた後にそれを見ていた百人隊長がそれを見て、この人は本当に正しい人だったって十字架にかけた兵隊が、まあ、ある言い方すればもっと早く気づけよと思います。イエス様が亡くなる前に、イエス様があんなに自分は神の子だと記したじゃない、知らせたじゃないか、どうして気づかないんだと思いたくなる。しかしこれは聖書が語る我々人間の真相でしょう。後にならないとわからない、過ぎてみなければわからない、背いて後悔の中でしか我々は本当に神様にお出会いすることはできない。それは十字架でこそ起きたことです。しかし十字架を見るときにそれがどんなに大きな力を持ったことかがわかるでしょう。十字架で神様いらないって我々言ったんです。神の一人子を殺したんです。神の愛などいらないと言ったんです。しかしそこで改めて主イエスはおっしゃった、私はあなた方を許す、そのあなた方を愛しているのだ。そう言われたときに教会の足取りはそこから始まった。我々のこの礼拝もそうです。罪人にしかないもの、他人に対しての悲しみをしか作らないもの、愛に生きることのできないもの、憎しみに捉えられるもの、その通りなんで何にも変わっちゃいない。ところが主イエスはその我々に対して、さあ新しく歩め、あなたを愛している、あなたは私のものだ、あなたの心一つでいい、後悔の中で立ち返れ、あなたは新しく生きられる、そう我々に迫ってくださる。今日我々はそのお方の前にいるのです。そのお方に我々新しい歩みを踏み出すように招かれているのです。罪人を招いて悔い改めさせるため、喜びの歩みを進めたいと思います。こんなお方に出会ったことを深く感謝したいと思う、祈りをいたします。自分でも呆れるほどの我々の罪の複雑さ、深さを見ます。しかしそれを承知で、私の腹渡はもだえる、私のもとに帰れ、そうお迫りくださる神の愛をあんなにはっきり十字架に知らされた我々であります。心から感謝をいたします。すべての後悔を取り去ってくださり、それを新しい歩みにつなげてくださった主に感謝しつつ、喜びを持って主がお与えくださった歩みを進めていくことができますように、新しく愛に生きさせてください。あなたはその歩みを必ずくださるのですから、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。